マユーの福祉橋渡し。マユーがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、マユーと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはマユーこと花房マユーです。この番組は株式会社清和産業の提供です。そしてご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。一週間のご無沙汰です。お元気でしたか？さて、今日のお客様は岡山県総社市の就労継続支援 A 型事業所グリーンファーム代表、坪井直人さんです。坪井さん、どうぞ。
おはようございます。
おはようございます。今日はよろしくお願いします。
はい、こちらこそ よろしくお願いいたします。
この間は大変お世話になりました。
いえいえ、
ありがとうございました。さあ、早速ですが、自己紹介をお願いできますか？
はい、私は、岡山県総社市で、就労継続支援 A 型事業所をしてまして、グリーンファームっていう名前なんですけれども、農業だけじゃなくて、利用者さんのその障害の、なんて言うんだろう、障害の、なんて言ったらいいんだろうか、障害の、特性によって、選べるように、その、軽作業とか、はい、まあ、そういったものもいろいろやってます。
はい、そうですね。前回突撃の時にお弁当を作ったり、
はい、
ジーンズの有名なマスクを塗ったりから、自動車の部品の、はい、なんか作ったり。
そうですね、自動車 のサンバイザーのところにあるミラーの組み立てですね。
はい、そうなんですか。はい、そういう、まあ、いろいろ細かい、
はい、
いろんなお仕事をされているってね、
はい、
聞きました。
はい、
それはですね、
はい、
どうしてですか？農業が主ではあるけれども、
はい、
雨の日、農業って私が見学して思ったんですけど、
はいはい、
雨であろうが風であろうがいつでもできそうな感じの農業でしたね。
そうですね、ビニールハウスがあるので、
ね、
はい、まあ、雨の日もできるようにはしてます、
ね。
は
い、なので雨の日でできんから言ってお家の仕事をしてるわけではないんですね。
ではないですね。はい、
そのさっき言われたように、
はい、
障害の程度や種類っていうんですかね、
そうですね、
そういうのによってできるように、はい、さまざまなことを取ってきてるっていうことなんだな。
そうですね。
はい。はい。ですね。
はい。
お弁当を作ってるって言って思わずキュキュってなりました。はい。
はい。
はい。毎日作ってるんですか？
いや、まあ、毎日その利用者さんとか、
うん、
あと職員のお弁当は毎日作ってます。
はい、販売はなんか決まってるって、なんか金曜日、
はい、
ね、なのでその毎日はその利用者さんと従業員の方ので、あとは金曜日に作るだけですか？お弁当は。
そう、まあ、それ以外にも総社市の、市議会とかで、
うん、
まあ、そういうのがあるときに議員さんが注文していただいたりとか、あとはまあその他いろいろイベントごととかで、 うちのお弁当を使ってくれたりは、はい、してます。
あ、はい、じゃあ予約があるたんびに作るってこと
ですね。そうですね、はい、
はい、そういういろいろな、それとかあのジーンズをのマスクをまだあのなんかねどうなっとんかって思ったらまだ作ってるんですよって言われてましたよね。そうですね、はい、そういうふうにいろんなことをされております、
はい、
ですね、
はい、
それでですね、
はい、
私が一番聞きたかったことをお伺いします。
はい、何でしょう。
きっかけ、
はい、
あの2代目さんですよね、坪井さんは。
はい、
その、継がれたきっかけ、
はい、
みたいなことをお聞きしてもいいですか。
はい、僕がこのそのグリーンファームっていう事業所を継いだのは、うん、父と母が、起業して始めたんですけれども、で、A 型をする前にもともと農業をその、うん、なんていうんだろう、職親として障害を持たれた方をに給料を、本当にさあのちょっとした給料なんですけど、給料を少し渡しながら農業はしてたんです。で、そうしてる時にその A 型事業所っていう仕組みができたよっていうところから、その A 型事業所を始めたっていう。
そうなんですか、はい、A 型事業所とか B 型事業所というのはあのそういう施設のある後から後続きでできたんですか。
そうなんです。もうまだ歴史はそんなに古くなくて。
はい、
そうなんです。まだ十何年とかだと思います。
あ、そうなんですか、はい、
で、その父と母がそうやって A 型をその運営してたんですけど、農業とか、その利用者さんの支援に関してはそのやっぱりずっとやってきたこともあって、
はい、
なんて言うんだろう、得意ではあるんですけれども、やっぱりそういうものと経営とってなったらやっぱり全然違うものなんです、
はい、そうなんですか。
なので、そういうその不得手なところを、見てて、すごい大変そうだなっていうのはすごい感じてたので、その僕がやれることが何かないかなっていうところと、あと僕自身も何かこう経営をしてみたいとかっていうその思いもあったので、そういった思いから、じゃあその福祉とかは全くわからないけどやってみようかなっていう風に至りました。
あ、そうなんですか、はい、私はなんかこうそういう福祉に関わることをされとって、ご両親がなんか何かの理由で辞められるので、後を継ごうかなって思われたんかなと思っとったんですけど、そういう理由だったんですか。
そうなんです、本当に、もう見てて大変そうだなっていうのはすごい感じてたので、その支援がどうこうっていうよりもやっぱりお金のやりくりとか、その本当に書類とかもすごい多くて、そういったものをその作るのとか、本当に大変そうだなっていうのはすごい感じたんですよね。
やっぱり昔の人って苦手よな、
やっぱりパソコンをねどうしても使わないと、作れませんので、
それでなんか前回突撃の時もちらっとお伺いしたんですけど、大変なような感じになっていたそうですね。
そうですね、もう翌月のお金が回らないみたいな状況だったですね、僕が入った時は。
そうですか。
そうなんです。
それで、それを立て直していくんでしょ。
そうですね、
で私が行った時には農地も拡大したんだって。
最初から比べたら、何個か増やしましたね。
それってどうやったんですか。
それはやっぱりその、たくさん農家さんがいらっしゃいますけど、高齢化でもう畑をやめたいから あとやってもらえんかとかっていう話はやっぱりよくあるんです。そこで それに答えるか答えないかみたいなところで、
うん、
まあなんて言うんだろう、その賞賛があって借りたっていうものがなものじゃない時もありますけど、
あ、はい、私もね大変なんだけど増えたとか言って、そのうちちゃんとお給料もちゃんとご自分のもうないぐらいだったのがあるようになったとかいうのを聞いて、どういう手腕をだったんじゃろうってなんか聞いてみたいなって思いました。はい、
まあでも手腕というよりはやっぱりこの事業を始めて1年とか2年とかっていうのはやっぱどうしてもしんどいだと思うんですよね。はい、でそのまあ、うち以降にやっぱできた事業所もやっぱり利用者が集まらないとか、うん、そういった理由でそのなかなかこうそのなんていうんだろう、職員さんに支払う給料確保できないとか、
うん、
っていうのはやっぱりよく聞く話なので。
あ、そうなんですか。はい、なんか、はい、ものの本によると、
はい、
障害者の人に対して事業所が少ない、でまだまだ事業所がいるっていうふうに聞いたり読んだりしたんですが、事業所に人が集まらないってどういうことですか？
いや、その最初の頃、その A 型ができて最初の頃は本当にたくさん人が集まったんですけど、総社市って結構その、ね、福祉、障害福祉にすごい力を入れてるので、本当に利用者さんの取り合いという、まあ、それ言い方が悪いですけど、そういった形になる傾向があるので、でやっぱり一番初めっていうのはどうしてもその、うちがまあ20人の定員でやってるんですけど、その最初はね20人とかってならないんです。本当に10人とか、もう本当少ない人数から始めないといけないので、やっぱりどうしても最初はお金がなくてすごい大変な苦労をするっていうのは、まあ後々もすごいよくわかりました。
まあそうなんですか。はい、でもそれを、黒字に変えていったんでしょ。
そうですね、はい、まあ、僕も経験その経営をしたわけではないので、本当にでもまあ出るお金より入ってくるお金の方が多ければ、その経営ね、回っていくっていう、もう本当シンプルな考え方だけなので。
へえ、そうなんですか。
はい、もうそれだけです。はい、で、ね、もうあとはお金を管理しておけば、まあ経営はできたかなっていう。まあお金だけであればね。
で20人っていう定員は、
はい、
どうやって決めるんですか？
結構基本的に20人っていう事業所が多いかなと思いますね。
で20人で経営が成り立つってことですか？
はい、利用者さんが20人いて、なんて言ったらいいんだろう、まあ、10人の人も、10人の事業所とかもあるので、まあ、20人だったら職員は5人とか、10人だったら3人とか、まあその成り立つことはできると思います。
そうなんですか。
ただまあ A 型の場合は、その利用者さんの数よりも、やっぱり利用者さんが働いて得たその売上を利用者さんに還元する、利益か、利益を還元するっていうルールがあるので、まあそこをこの超えていくっていうのが、まあ僕うちはまだ未だにできてない。
はい、
そうなんです。今そうなるように一生懸命やってるところではあります。はい、
ああそうなんですか。そう
なんです
。はい、じゃあもうほんまに大変じゃな。
そうなんですよね。やっぱり、でそのなんて言うんだろう、今までは、その企業からいただいた内職を、そのやることがやっぱ多かったんですけど、やっぱそれだったらどうしてもその時給に合わない 仕事だったりとかっていうのが、まあそれがもうほとんどなんですよね。でやっぱりそういうのにこうしがみついてたらいつまでたってもそこは改善されないっていうところで、ちょうどその時にその新型コロナが蔓延して、
はい、
マスクがなくなってっていうことが起こったんですよね。そしたらもう頼るところがその企業も仕事がない、
うん、
閉鎖せざるを得ないとかっていうところで、じゃあどうするんだってなった時にマスクを作ろうかっていう話になったんですよ。
はあ、じゃあなんかすごいいいタイミング。
そうですね、だけどそこでリスクを取って前に進めるかどうかっていうのがすごい、
あ、そうか、今から考えたら、
はい、
あのマスクはすごい買ったけど、その時はそういう選択に迫られとったん、はい、
そうですね、もうみんな、
はあ、
あの多分後ろ向きだったと思います。
そうなんですか、
はい、リスクがあるのは怖いなっていうのがもう正直なところだと思います。
いやなんかもうトントン拍子になんか大儲けみたいに思ったんだけど
いや全然
そういうことがあったんですか、裏で。
はい、やっぱりその作ったら売れるっていうのは確定してないので、でそういう中で自分たちのブランドを作って、販売していって、もし売れなかったら全部自分たちがその作ったその工賃とかも何も入ってこないじゃないですか、だからそういうことをするのが本当にいいのかどうかっていうのはもう本当に後になってみないとわからないというか、
なんかね、私なんか後のことしか知らないので、
はい、
すげえって思ったけど、
はい、
あ、そういう決断に迫られて、
そうなんです、
あ、そしてああいう結果になったんじゃな、はい、あ、そうか、すごいことがあったんじゃない。でもそれで、
はい、
あのなんとか潤うっていうか、ちょっとこう困ったなっていうとこも、
はい、
あの立ち直ったっていうか、そういう面あるんですか。
いや
ないんですか。
めちゃくちゃあります。
あ、めちゃくちゃありますね、
はい
はいはい、
やっぱりというか、それまでの売り上げとか利益よりも、もう比べ物にならないぐらい
ですよね。
やっぱりそう、利益は上がりましたよね。
だって有名になったんだもん
そうですよ ね、
ね、
はい、
はあ、そうな。それで、
はい、
今はあの、まあ、お聞きしましたけど、あの縮小してるけど、
はい、
ちゃんと続いてるんですってね。
そうですね。でやっぱりもうなんて言うんだろう、そのマスクを今必要とされてる人ってそうおられないと思うんですよね、
はい、
もうたくさん溢れてるし、でもともとこのマスク事業を始めるそのなんて言うんだろう、あの思いというか、まあ、それはその、まあ、市民の人にその市民をそのコロナから守ろうっていうのが、まあ、最初に挙げたスローガンというか、で今はもうそういうのは必要ないじゃないですか、なので、まあ、それでもそのそうじゃデニムマスクを好きでつけてくれてる方もいるので、まあ、そういった思いはあのちゃんとの、ね、ずっと継続してはいきたいですけど、やっぱりもっとそのやるとしたら人助けになるような、人に喜んでもらえるような仕事を、その僕らもしたいし、利用者さんにもして欲しいというか、なのでまた新たな展開を今度はやっていきたいなっていうふうに今みんなでその打ち合わせをしている最中です。
あ、そうなんですか、
はい、
そうよな、あの自分たちでするいうのが大事よな。
そうなんです
ね、
うん、
そういう風になったら本当いいよな。
そうですね、
はい、
もうだけ今ここでそのなんて言うんだろう、もうマスクが売れないから、その元通りに戻ろうってなったら、今までやってきたことが本当無駄になるので、なのでそのやっぱりリスクがあっても、自分たちのブランドをこれからも作っていくっていう姿勢は、 やっぱり今後も継続してやっていきたいなというふうに思っています。はい、
あ、それでいろんな事業にそういう姿勢が出たらいいよな。
そうです ね、はい、
マスクだけじゃなくマスクを機会に、
はい、
これを機会にね、
今本当ね、いろんな総社市はいろんなことをやってまして、
はい、
はい、だっけ、うん、なんて言うんだろう、まあその各事業所でクッキー作ったり、
うん、
ジャム作ったり、うんうん、お餅作ったりいろいろやってるんですけど、うん、まあそういったものを積み合わせて、
うん、
あのギフトセットみたいなのを今作ろうと、
はい、
今計画しているところなんですよね、うん、
はあ、はい、それは C がまあなんていうか旗を振ってみんながそれじゃなくて市民のこちらの側からが旗を振ってっていうことですか、
はい、そうですね、まあ、あのサポートはすごいしてくれてますけど、うんうん、はい、でもその自分たちの作った製品を自分たちで売るっていう、うん、はい、気持ちを持ってやってると、はい、
はあ、そんな感じ、いやなんか明るいですね。
そうです ね、はい、
楽しいしね、それ実現したら、
ね、
あのマスクを再びっていう感じじゃな
そうですね、はい、まあうです、まあ、どうなるかはちょっとわからないですけど、はい、まあでも前向きにやっていきたいなと思ってます。はい、
まあ、それがあの今なんかずずずっと続いてしまいましたけど夢にもなりますか。あの、坪井さんの、まあ、それは事業に対する個人的な夢じゃなくて、まあ、みんなの夢ですよね、
はい、うん、
ですかね。坪井さんの夢ってはどんなのがあるんですか。これから自分たちはどういうふうにしようかなです。
あ、いや、まあ、でもやっぱりその事業所法人を経営しているので、
うん、
やっぱりそこに携わる職員さん、うん、今まだ報いきれてないのでやっぱりそこの人たちに、ね、その安心して生活できる給料を、
うん
うんうん、持って行ってもらえるように頑張りたいし、
うん、
あとやっぱり利用者さんも、
うん、
そのまあ一つ上のその一般就労を目指していけるような環境を、
うん、
まあもっともっと作っていきたいっていうのが、はい、うん、僕の夢です。
あ、でもその A 型は次のステップとして社会に出るというのが、
はい、
基本にあるかもしれんけど、
はい、
社会に出れんからそこにおるっていう人もいるんでしょ、うん、
いますね、
ね、
はい、
そしたら社会に出なさい出なさいじゃなくて
じゃないです、ね、
安心してそこにおれるっていう場所も作るのも坪井さんの役ですかね。
はい、必要なことだと思います、
ね、
はい、
じゃあそうか、 A 型って大変じゃな、そりゃ。
そうですね、
お給料も作らにゃいけんし、利用者さんのことも考え、お金のことが大変じゃないんですか。
お金は大変
ですね、大変ですよね、
はい、まあ、どうしてもその今の、その、こう、ね、少子高齢化とかって、うん、やっぱり働ける人が少なくなってくるわけじゃないですか、
はい、
なので、まあ、国の方針としてもやっぱりそういう人たちをやっぱり一人でも多く、うん、はい、欲しいっていうところからやっぱり A 型とか B 型ができてきたんだと思うんですよね、
うん、はい、まあそういう障害のある方も社会に出て、社会の一員として働く、
うんうん、
そういう風にするのが A で、なんか物の本に書いてありましたが、
はいはい、
そうなんですよね。
いや、そ
うなん
ですか。その方がでもいいと思います。
そういう風に目指しとられるんですか、
う
ん、
はい、
やっぱり
そうですね。でも、ね、事業所だけじゃどうにもならないので、やっぱり受け入れる側の企業さんとかも、
うん、
やっぱりどんどんその、ね、法定雇用率とかも上がってますので、
うん、
まあ、ただ、ね、その就職して働かせてるっていうのじゃなくて、
うんうんうん、
その人たちがその安心して仕事できて生活できるようなその雇用の仕方とかも やっぱり同時に進めていく必要があるのかなとは思います。はい、
あ、それはでも坪井さんのせいじゃねえよな。
いや、でもまあできることもあるんだと思うんです
よ。あ、そうなんだ。はい、なんか政策に関わるかなと思ったりするんですけど国のね、
はい、まあ、そこはまあ大きくあるとは思います
けど、ね、
はい、
あ、難しい問題だけど、うん、でもあの坪井さんのとこは年々、はい、の右肩上がりで、
はい、そうなっていけるように頑張りたい、
ね、あ、そうなんですか。もう右肩上がりじゃないんですか。
じゃないですね。
そうなんですか。
はい、やっぱり上がったり下がったりしますので。
あ、はい、そうなんだ。
そこは、まあ、もう一頑張り、はい、する必要があるな。
あの、でもこの、その坪井さんがもう一頑張りという、その坪井さんが頑張る部分ってどこなんですか。
やっぱりその職員の、うん、まあ、人材育成とか、
はい
はい、やっぱそういうところですかね。
それをすると、
はい、
あの、どういうんですか、経営が安泰して、皆さんに給料が要件払えるようになるんですか。
それはまあ間接的ですけど、
はい、
その、まあ、僕が何かその、うん、なんて言うんだろう、やるというよりは、うん、人を育ててその人たちがやるっていう風に、
あ、
その育てていくことが大事。その今だけじゃないので、今後も続いていくことなので、うん、やっぱりそういうことを、うん、まあ、その、まあ、経営者としては求められてるのかなというふうに思います。
はい、あ、そこのところに今フォーカスしとんですか。
そうです、まあ、ずっとそこはもうフォーカスしていかないといけないかなと思ってます。まあ、うん、まあ、その企業に似てるところもね、やっぱあるので。
あ、そうか。
はい、
うーん、
やっぱりその普通のそのなんて言うんだろう、今までのその障害者の事業所と比べるとやっぱりちょっと異質なのかなとは思いますね。はい、
は、
障害者の居場所になってる事業所と比べるとちょっとかけ離れてはいるかなと思います。
あ、そうなんですか。は
い、ただ、
うんうん、
まあ、そういうのも必要なのかなとは思いますけどね。はい、
じゃあ改めてこうまとめみたいになりますけど、
はい、
あの、夢を、夢っていうか展望を改めて一言で言えます。一言では言えません。
一言ではまあ難しいですけど、
うん、
夢か。そうですね、はい、まあ、でも障害者の人がやっぱり生きやすい、
うん、
その排除するんじゃなくて生きやすい、
うん、
その仕組みというか、うん、そういう事業所でありたいなと思います。
はい、ありがとうございました。はい、ちょっと時間がもう来てしまって、
はい、
申し訳ありませんが、
はい、
今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今日のお客様は就労継続支援 A 型事業所グリーンファーム代表坪井直人さんでした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。まゆうの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆうでした。では、良い日曜日を。